こんにちは、早野です。今日はですね、自己肯定感を高めるですね、続きをですね、やっていければと思うんですけど、ゼロもですね、そろそろ、終了になりそうかなという気がしてましてですね、まあ1年ぐらいですね、まあ、結構ダラダラとですね、長く続けてはいるんですけど、まあそろそろですね、終了かなという気がしていますね。はい。で、まあ自己肯定感、とですね、まあそれがですね、まあ下がっちゃうね。どうしてもね、日本に生まれて、まあいいことしてですね、育っているとですね、どうしても下がってしまうと、自己肯定感がですね。はい。で、そこをですね、一度大まかに見てからですね、その自己肯定感を上げるための方法というのをですね、もう一度、おさらいというかですね、していければと思います。はい。でですね、一つ目はですね、良い子症候群というかですね、まあ、我々人間はですね、みんなですね、何ですかね、なんかね、なるべく人に好かれたいとかですね、人に喜んでもらいたい、と、ね、思っているんですけど、まあ、それがね、正常というか、いいことではあるんですけど、まあ、どうしてもですね、まあ、周りに合わせすぎてしまうと。ね、人目を気にしすぎてしまう。ね、これはちょっと日本人独特のですね、概念なのかもしれないですけど、まあどうしてもね、人目を気にしすぎてしまう。ね、周りに合わせすぎちゃう。で、それが小さい頃からですね、お母さんを喜ばせようとかですね、お父さん、もしくはおじいちゃんおばあちゃんね、親の期待に応えよう。ね、親を喜ばせることができるような、ね、出来のいいですね、子供になろう。というですね、良い子思考、ね、判断基準が良い子か悪い子か。で、育ってきたですね、お子さんたち。まあ、多分ね、私ですとかですね、これを聞いてらっしゃるですね、方もですね、多かれ少なかれそういうところはあるんだと思いますけど、まあ、良い子思考でですね、育ってきて、まあ、自分がですね、育たないまま大きくなっちゃってると。はい。で、それがですね、まあ、中学生ですとかね、高校生、もしくはね、早いと小学校ね、高学年ぐらいで、パニックになると。ね、まあ、良い子思考で育ってきて、自分ができてないのでですね、親を喜ばせるようなね、周りからね、認められるような自分として振る舞いたいのに振る舞えないと。ね、朝からね、ちゃんと学校に行って、ね、みんなと一緒に笑って、みんなと一緒に勉強して、っていうですね、みんなと一緒がなぜかできない。ね、そんなね、まあ、例えば環境的な事情ですかね。まあ、例えばどうしてもですね、先生が嫌だとか、ね、どうしても子と会わないとか、まあ、どうしてもですね、科目が嫌だとかですね。はい、をきっかけにしてですね、まあ、不適応、ね、適応障害的な感じになってしまうと。はい。で、まあ、思春期でですね、まだそのですね、パニックになって、ね、自分自身をね、作り直す。ね、そういうことができるね、お子さんはまだ幸せなんですけど、それがですね、20代後半ですとかですね、30代、ね、もしくは40代、下手したら50代になってですね、自分は今まで良い人、ね、良い子として育ってきて、ね、自分がなかったと、ね。自分が育っていなかった。はい。で、それでポキッと折れちゃうようなですね、人が結構ね、世の中にはいらっしゃると。はい。で、それが特に、例えばですね、なんかね、人から好かれる人とかね、勉強ができたりとかね、なんか仕事ができたりとか、ね、美人だったりですね。そういう人はですね、何ですかね、まあ、生半可にですね、うまくいっちゃったために、ね、大人になってからの挫折が、まあ、致命傷になっちゃうと。ね、まあ、自分というものがないのでですね、うまくいかないんですね。まあ、能力とか、まあ、美人とか性格がいいとかね、なんか面白いとか、そういう素質で、なんか突破できてるうちはいいんですけど、まあそれがいつかですね、何ですかね、できなくなるんですよね。ね、それがね、例えば会社の、何ですかね、状況が変わったとかね、そういうことかもしれないですし、ね、夫婦関係とかね、子供の子育てとかそういうのかもしれないですけど、まあ何ですかね、良い子、良い人ではね、うまくいかない、そのパラダイム的に厳しい状況になってしまうというのがいつか来るわけです。まあ一生来ない人もいるんですけどね。はい。そういう人はね、それでね、幸せに、まあ、死んでいくと。ね。まあそういう人がですね、 まあ、もう少し昔の時代、ね、なんか上の人の言うことをね、一生聞いてればよかった時代とかね、なんか周りの人と同じことを一生やってればよかった時代、ね、なんか自分で、ね、なんか自分の気持ちを考えたりですとか、自分の頭で考えたりとかしなくても生きていけた時代っていうのが、まあ、例えばね、高度経済成長期時代の、まあ、一部の会社ですとかね、あとは、家父長制時代ね、お父さんの権威がね、強かった時代の、ね、お父さんとかは、それでもいけた人もいたと、はい、いうところですね。はい。でですね、まあ、そのね、良い子思考で育ってきたですね、人、ね、周りの期待に応えたい、ね、周りを喜ばせたい。はい。で、そういう人はですね、まあ、ね、ノーというときて、ノーというべきときにノーが言えないとかね。なんかね、自分の言いたいことを言えないとか、ね、つい合わせちゃうとかですね。なんかそういうですね、なんていうんですかね、なんかね、他人とか世間、ね、学校とかね、なんか友達同士のなんとなくの雰囲気、空気とかを肯定はするんですけど、自分自身は否定するという。それね、自己肯定感が低い、ね、他人肯定、自己否定の傾向がある。で、結構そういう人はですね、まあ勉強もできて運動もできてね、なんかね、なんか何ですかね、なんかね、顔も良くてみたいな人、まあ特に女の子でね、いたりしますね、そういう人ね、ちょっとかわいそうですよね。はい。はい。でですね、はい。で、そういったですね、自己肯定感、ね、もしくは自己需要、ね、自分はこれでいいんだと、ね。自分自身をありのままに受け入れると。はい。というですね、感覚を、ね、高めていくためにはですね、まあ、お子さん自身がですね、例えば心理学を勉強したりとかするタイプだったらいいんですけど、まあ、そうじゃない、ね、方がです、お子さんがですね、まあ、90、ね、まあ、ほとんどだと思いますんで、まあ、そういうですね、お子さんに対しては、ね、お子さんにとってですね、重要な他人、まあ、重要な他人というと変ですけど、まあ、重要な人、まあ、まあ、一番は親御さんですよね。とかね、学校の先生ですとか、ね、もしくは友人ですとかね、おじいちゃん、おばあちゃん、ね、もしくは塾の先生とか、ね、もしくはね、スクールカウンセラーさんですとかね、まあ、なんかね、いろいろ、ね、まあ、もしくはね、オンラインゲームでね、知り合った、すごい仲のいい人とか、まあ、それが重要な他人に含まれるかどうかは、まあ、人によるとは思うんですけど、まあ、そういう人からですね、肯定的な、ね、声掛けをしてもらうと。ね、お子さん自身の、ね、ダメなところ、ね、欠点ですとかね、醜さ、ね、弱さ、ね、暗さ、ね、人としてどうしようもない部分、ね、人間としてカスな部分を、ね、そういう不完全な部分もですね、あなたはそのままでいいんだよと、ね、受容してくれるですね、まあ、自分以外の人、まあ、親御さんですとかね、なんかおばあちゃんとか、ね、もしくは親友とかね、まあ、その中でですね、自分自身を、ね、自己受容していく感覚、ね、自己肯定していく感覚がお子さんの中に育ってですね、まあ、それによって良い子症候群を脱出していくと。で、まあ、そのね、良い子症候群というのはですね、まあ、結構根深いものですので、まあ、完全になくなる、ね、まあ、完全になくなっちゃうとですね、それはそれでどうかとは思うんですけど、なんで、まあ、そうなるとお子さんも生きやすいですし、ね、そういうですね、フィードバック、肯定的なフィードバックをした、ね、親御さんも生きやすいと、はい、というところですね。でですね、そういうですね、良い子に育ってしまった、ね、お子さんに対してですね、まあ、もしくは良い人に育ってしまった、ね、お子さんに対して、まあ、大学生の、ね、人とか大学院生の人とかですね、まあ、良い人、ね、残念ながら良い人に育っちゃった人に対して、ね、肯定的なフィードバック、ね、あなたはそのままでいいんだよと、ね、はい、というですね、フィードバックをしていくためにやるべきことが2つあってですね、1つはですね、 まずですね、その肯定的なフィードバックを与えるですね、人自身が、ね、自分自身を自己受容して自己肯定できる。で、自分のことを大事にできる。はい。そういうふうになる必要があると。まあ、なので一番効果的なのが親御さん自身が、ね、自己肯定感を高める、ね。自己受容できるようになる。ね、良い人じゃなくなると。はい。それが一つ。と、もう一つが、自分自身をですね、ちょっと離れてみる感覚を身につけるということなんですね。はい。で、まあ、自己肯定感がですね、高ければ、ね、自己受容できてればですね、まあ、お子さんを、お子さんを受容、肯定できますんで、まあ、それでいいんですけど、ただですね、何ですかね、まあ、どんな人もですね、まあ、例えばこれ私も含めてですね、どんな人も今までにですね、できている癖というかですね、まあ、考えの癖ですとか、ね、言葉の癖とか、ね、行動の癖とかがあるんですけど、ね、どうしてもですね、条件反射しちゃうんですよね。まあ、自己受容できようが、自己肯定感高かろうが、ね、条件反射しちゃうんですよ。例えば何ですか、なんかね、お子さんが、うっせえクソババアとか言ったらですね、なんかイラッとするじゃないですか。で、なんか、あとは何ですかね、まさかこんなことやるなんてっていうね、ことがあると、まあ、どうしても条件反射しちゃうと思うんですよね。はい。で、まあ、そこに対してですね、自分を見てるもう一人の、ね、冷静な自分というものがあるとですね、まあ、うまくいくと。ね、落ち着いた対応ができるということですね。で、これは自分自身がですね、自分自身を自己受容、自己肯定する上でもですね、やっぱりね、自分自身の考えの癖でいつも自分自身を見ちゃいますんで、それを冷静に見ている自分というものを育てることによって、まあ、物事がうまくいきやすいということなんですね。で、このですね、離れて見る感覚、自分自身を離れて見る感覚というのは、例えば不登校のね、お子さんですとかだと育ちやすいんですよね、意外に。まあ、意外にっていうのも変ですけど。はい。なんで、まあ、親御さん自身もですね、それを身につけることによって、まあ、ね、物事がうまくいきやすくなると。例えると何ですか、なんかね、ゲームをやっているプレイヤーが自分自身で、そのコントローラーを動かしているのがもう一人の自分という感覚ですかね。じゃあ例えばですね、サッカーゲーム、もしくはね、なんか荒野行動みたいな戦闘ゲームをするとしてですね、で、その中のプレイヤーがね、今の、例えば私ですとかあなた。で、そのですね、プレイヤーを動かしてる、ね、コントローラーを握っている自分自身がもう一人の自分で、そのコントローラーを握っているもう一人の自分自身を見る感覚んですね。はい。まあ、離れて見る感覚。はい。で、今日はですね、この2点をやっていきたいと思うんですけど、まあ、一つはですね、先ほど申し上げたように、自分自身をですね、まあ、大事にするという感覚。それを身につけるためにはどうしたらいいのか。はい。というところですね。でですね、その自分自身をですね、大事にする感覚というのがですね、何ですかね。まあ一つは自分自身の本音、ね、自分自身の内なる声を否定せずにですね、ちゃんと聞いてあげるということですね。はい。まあ、そこは、ね、こんなね、例えば、何ですかね、なんかね、子供を殺しやりたいとかね、なんか、もう死にたいとか、ね、そういうことを考えていたとして、それをすぐにね、否定しちゃうのではなくて、まあ、受容してあげるというところですね。あ、そうなんだなと。はい。で、その自分自身のですね、本音というのも、自分自身の中にいくつもあるんですよね。結構人間って複雑ですんで、何ですかね。まあ、自分自身の中にいろいろな感情ですとかですね、思いがあるんですよね。ね、だから例えば何ですかね、なんかね、お子さんが、ね、学校に明日は行くよって言ったとして、ね、ちょっと嬉しいね、感情もありつつ、いやいや、そうは言ってもいけないでしょっていうね、なんか感情というかね、思いもありつつ、ね、早く夕飯作んなくちゃみたいな あの感情もありつつ、でなんかねちょっとねあの歯茎が痛いわみたいな、ね、感情もありつつね、あじゃあねこんなこと子供ね明日はね学校に行くと子供が言ってるからねちょっとねあの先生に相談してみようかしらみたいな自分もありつつと、はい、だから自分自身の中にですねいろんなあの自分がいるんですよね、自分の感情というか、でそれをですねあの一つ一つですね丁寧に拾ってあげて、で意識を向けてあげると、ね、受容してあげると、はい、それがあの自分を大事にするということなんですね、はい、でまあ、もう少しいくとですね、じゃ例えばですねお子さんが、ね、なんかうっせえクソババアとか言った時にですねあのちょっとショックな感覚があったとしてですね、でその時にあの結構昔の、ね、いろんな出来事とそれが結びついていろんな感情が生まれてるんですけど、そういうところまで見てあげられるようになると、まあ、本当はいいですけど、まあ、そこまでいかなくてもですね、まあ、自分自身の中にですねあのいろんなですねあの感情があるというのを認めて、ね、いろんな本音があると、でもしくはいろんな建前があると、はい、いうのを一つ一つね丁寧に拾ってあげる、ね、受容してあげると、はい、ということが自分を大事にするということなんですね、はい、でこれをですね心理学の用語でですねフォーカシングというんですけど、あのまあフォーカスするということですね、一つ一つに、はい、で、そのフォーカシングをですね、なんかうまく表現している、あの詩というのがですね、あの谷川俊太郎さんというですね、あの、国語の教科書なんかにも載っているようなですね、あの、詩人の、詩がありますんで、ちょっとこれをですね、あの、読み上げますね。いきますね。一つの音に、一つの声に耳を澄ますことが、もう一つの音に、もう一つの声に耳を塞ぐことにならないようにと。ね、いい詩ですよね。はい。だ谷川俊太郎さんのですね、詩をね、あの、折に触れて思い出していただくとですね、あの、いいかなと。ね、一つの音に、ね、一つの声に耳を澄ますことが、もう一つの音に、もう一つの声に耳を塞ぐことにならないようにと。それを全部受容してあげると。まあ全部って言うとですね、なんか完璧主義になっちゃうと、まあ全部っていうのは不可能ですんで、まあなるべくですね、あの、多く見てあげると。はい。ね。まあどこの、ね、自分自身のどんな感情、ね、どんな声も、ね、ちょっと意識を向けてあげると。はい。で、ある学者さんがですね、まあ、成功する、ね、カウンセリングと、まあ、失敗するカウンセリングですとか、まあ、例えばね、うまくいってるコーチングとかね、なんか、あの失敗してるなんかコーチングとかを調べたんですね。で、そしたらですね、あの、まあ、手法というのは別にどうでもよくてですね、あのクライアントさんが、ね、自分の心の中の、ね、なんかあのいろんなですね、あの漠然とした、ね、感情もしくは体の感覚を、ね、拾ってあげてですね、でそれを、ね、言葉にしている、そこが、ね、うまくいくかどうかの、分かれ目だと、はい、なのでもう一度ですね、そこをですね考えてみると、ね、なんか建前で例えばですね、あの話しちゃうとか、ね、自分自身のね、何ですかね、声、ね、感情もね、なんか他の感情は全部無視しちゃってね、それだけ話してるとか、で最初から結論ありきのですね、感情な、言葉になってるとかですね。まあそうではなくて、ね、言葉になる前のですね、漠然とした、 モヤモヤとかね、まあ、なんとなく腰が痛いとか、なんとなくお腹痛いとか、でなんかイライラするとか、でなんか釈然としないんですよねみたいな、はい、そういう、なんですかね、なんかね、モヤモヤ、モヤモヤっていうか、なんかね、なんかお腹が痛い、ズキズキとかですね、はい、そういったものを拾ってあげると。はい、なんでですね、まあ、別にカウンセラーがですね、いてもいなくてもですね、まあね、拾ってあげれると、ね、普段からいいなと思いますね。はい、というのがですね、一つ目ですね、今日の、ね、自分自身を大事にすることの定義と、まあ、その方法ですよね。はい、なんでこれはね、マインドフルネスともね、結構ね、近いところはあると思うんですけど、ね、じゃあ例えばね、今ね、聞いてらっしゃるとして、ね、なんか聞いている自分もね、ご自分もいらっしゃるし、ね、そろそろお腹空いたな、みたいなね、ご自分もいらっしゃればですね、音質が悪いな、みたいなですね、ご自分もあれば、ね、ちょっとですね、なんか足が痒いわというね、ところもあればですね、なんかちょっと肩が凝ってるみたいなところもあればと。はい。で、足が痒いですとかね、肩が凝っているというのも、まあ、心とやっぱりつながってますんでね、何かしらの、メッセージがあるんですよね。はい。だからそこからですね、いろいろと自分自身の内なる声、ね、それを言語化していくこともね、できるんですけど、まあ、ちょっと今日はそこまではね、いかないので、まあ、自分自身の体や心に意識をね、向けてあげる。というところですね。フォーカスしてあげると。ね、それがフォーカシングですね。はい。で、もう一つですね、その離れてみる感覚ですよね、自分自身を。はい。で、これはですね、あるですね、不登校の、まあ、親御さんが言ってたんですけど、まあ、不登校をですね、克服した親御さんに、聞いたらですね、こう言われたそうなんですよね。自分自身をね、離れてみる感覚。ね、自分自身をなんか幽霊のように、ね、見てる感覚を、ね、身につけるのが大事よと言われたそうなんです。まあ、ちょっとね、細かい言葉はね、違うかもしれないですけど、はい、でこれはね、僕も経験が結構あってですね、何ですかね、僕自身もその自分自身を離れてみる感覚、はい、でこれは実際見るというよりかはなんか感じるって感じですか、なんかね、なんか実際になんか幽体離脱してそこから見ていると考えちゃうと、ね、いや私にはそんなことできませんってなっちゃいますけど、まあそういうわけではないんですよね。まあそこはね、なんか自分なりの、こういう感覚かなというのを、見出していただければ、ね、いいかなと思いますね。はい。で、これはね、先ほどのフォーカシングのちょっとね、延長するぐらいのものなんですけど、まあ自分自身のいろんなね、声、感情、ね、体の感覚に目を向けていただくと、ね、フォーカシングすると。はい。で、その時にですね、それをやっている自分自身をですね、観察すると。はい。まあ、それだけなんですよね。それだけです。はい。なんで、ね、それをフォーカシングしている自分自身を観察すると。はい、でその観察している自分自身をちょっとまた観察してみるみたいな、でそうするとエンドレスになっちゃうんですけど、はい、まあ、そんな感じでね、少し遊んでみるとですね、あ、私は今、ね、なんか音声を聞いていると、ね、その聞いている自分自身を観察すると、でその、ね、観察している自分自身をさらに観察すると、はい、でそれを、ね、観察している自分自身をさらに観察すると、はい、というのがですね、何ですかね、離れてみる感覚の養い方ですね。はい、であとはですね、不自由なことを結構味わうといいなと思いますね。はい、なんで例えばですね、これもね、なんか僕がサッカー好きなんで恐縮です。サッカーとかやるとですね、サッカーって不自由じゃないですか、足を使うんで。はい、なんでちょっとね、自分自身から離れてみる感覚みたいのは養いやすいんですね。だからね、不自由という意味ではね、ちょっとなんか足を怪我しちゃうとか、 あと人と話せないとかね、結構不自由だからですね、自分自身を離れてみる感覚が養いやすいですね。はい、であと何ですか、なんかね、ちょっとマイノリティになってみるとかね。だから例えばユダヤ人とかですね、何でしたっけね、海外、あとは中国人でも中国じゃない海外で活動してる人とかは、そういう感覚があるそうなんですよ。やっぱマイノリティはそういう感覚を身につけやすいんですよね。はい、まあ当然そしたらうまくいきやすくなりますよね。ね、これがダメなら次これね、これがさらにダメならこれみたいなね、なるんで。で、以前ですね、民泊をやっているですね、友達、まあその子ですね、元不登校の人なんですけど、に聞いたらですね、中国人はですね、なんかそういう、感覚の人が多いと、なんか言ってましたね、なんかね。だから自分自身をなんか客観的に冷静に見る習慣がなぜかできてるそうなんですよ。はい。だから結構ね、厳しい環境で育ってるんですよね、そういう中国人の人はですね。わかんないですけどね。はい。というところですね。で、まあ、今までのですね、話を、まあ、もう少しですね、何ですかね、掘り下げていくとですね、まあ、先ほどのですね、まあ、一番最初の良い子症候群からね、それを脱出してね、他人からですね、まあ、良い子がね、受容されることによって、ね、だんだん自分自身を確立して、で、強く生きていけるようになると。はい、でそのためには、ね、親御さん自身が、ね、もしくは第三者の人が自分自身を大事にする感覚で、自分自身を受容する感覚を身につけると、それがフォーカシングだと、はい、でさらには、ね、自分自身を離れてみる感覚を持ちつつ、ね、生きていけばよりうまくいきやすいと、はい、でそれをですね、一言で言うとですね、本音で生きるというところなんですよね。本音ね、やっぱり学校はですね、まあ、建前じゃないですか。まあ会社も。で、もしくはね、夫婦間もですね、結構ね、建前になってますよね。で、さらにはですね、お子さんはですね、学校の友達に対しては建前。ね、先生に対しても建前。ね、良い子じゃなくちゃと。ね、ああ、本当はね、今日ね、なんか書道なんかやりたくないんだよなと思っても、ね、まあ書道やりますよね。まあ、その本音で生きるとわがままで生きるのはね、境目がちょっとね、難しいところではあるんですけど、まあそういうところですよね。で、その本音で生きるっていう方に世の中全体がシフトしてますよね、自分自身を確立していく方向に。はい。では、その親御さん自身もですね、ね、その本音、ね、自分自身の中のいろんな本音をね、受容してもらうと。まあ、それがね、スクールカウンセラーなのかですね、お医者さんなのか、ね、例えば不登校親の会とかですね、知り合ったような、親御さんなのかですね、もしくはね、ママ友なのか、ね、もしくは親戚なのかね、まあ、もしくはね、親御さんの親御さんなのか、それは人それぞれだと思いますけど、まあ、そこをですね、受容してもらう体験。はい。まあそれによってですね、まあ不登校の、まあ親御さん、ね、お父さんだったり、お母さんだったり、ね、お子さんだったりが、何ですかね、自由に、まあ自分自身を確立して、たくましく生きていけるといいなと思いますね。はい。それが良い子症候群を脱出して、自己肯定感、自己需要感を持って、ね、生きていくと、ね、たくましく生きていくというところですね。はい。でですね、その、何ですかね、その本音で生きるという意味ではですね、まあ、不登校のですね、例えば親の会とかだと、そのね、親の会のグループでですね、最もですね、徹底的に、ね、ご主人への不満を語り尽くすですね、お母さんは、ね、意外に、最も早くですね、夫婦関係を改善できる、そうなんですよ。ほんまかいなって感じですけど。はい。で、逆に、ね、まあ、いつまでもですね、建前というかですね、本音じゃない。と、なかなかね、物事が進んでいかないと。はい。ということだそうですんで、まあね、本当はですね、お子さんとも本音で、ね、 ぶつかり合うというかですね、話し合えると、ね、いいなとは思いますんで、まあ、そこはですね、まあ、ね、まあ、段階がですね、いろいろあると思いますんで、ね、いきなしとは言わないですけど、まあ、ね、みんなが本音で生きて、ね、それで、ね、自分自身を確立した上で、ね、協力し合ってですね、生きていけるような、家族、もしくは、学校、社会であればいいなと思いますね。はい。ではですね、今日はこれで以上となります。最後まで聞いていただいてですね、ありがとうございました。ではですね、失礼いたします。